のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。 どうも皆さんこんばんは、トー横名人です。本日はまあ4月の上旬に、お届けするんですが、今日はスカイプ収録です。今日は長野からこの方でスカイプとつながっております。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
ちょうどあの諏訪大社の御柱、
そうですよ、今もうね、諏訪周辺ではめっちゃ盛り上がってますからね。まさに明日ですけどね。
うん、
はい。
あれ、人が死んだりしたことは何回もあるんですよね、御柱、うわーって。
いや、それはまあどう見ても危ないですからね。
わけがわからない
ですから、ね、いや、だからこっちの、この長野の、うん、まあ、これ笑っちゃいけないんですよ。うん、笑っちゃいけないんですけど、今日のニュース、昨日のニュースかな？昨日のニュースで、
はい。
いよいよ御柱が明日から始まりますと。まあ、もう実際に始まってるんですけど、で、今日は木を切り出して、まあ、運んでいくんですよね、うん、諏訪大社までね。
うん、
で、その、様子が映るわけじゃないですか。いよいよ明日は木落としますよ、的な感じで、わーって、その大木を崖の上から落として、その木の上に人が乗って、すごいシーンを映すわけじゃないですか。
もうね。
うん。で、まあ、その、それはいいですよ。で、その並びに、
うん、
一方、インドでは、みたいな。
インドでは、どういう光景が映ってたんですか？
なんか、橋が落下して人がこう
川、
たくさんの人が亡くなる、みたいなニュースも、同じニュース番組の中で流れてるわけですよ、長野では。
はあ。
変わらんやん、みたいな。
うん、わざとやってんのと、
わざとやってんのと、
事故でやってんのと、
事故というか作業ミスというかなんかね、手抜き工事でああなったらしいですけど、
うん、
まあ、ああいうのとか、やっぱり岸和田のだんじりとか見てると、まあ、日本人頭おかしいなっていうのはようわかりますよね。
まあ、あえてハードルを作ってるっていう感じですよね。
そうそう。いや、そら、トマト投げたりとか、花火ね、うん、台湾とかで花火を打ちまくってのも大変おかしいと思いますけど、
うん、
いや、まあ、うん、御柱も大概ですよ、あれ。
まあでも、ぜひともあれ、やってみたいですけどね。
火の上乗って。
引く方でも、登る方でもいいから。
ああ、はいはい、うん。でもね、あのね、その、引くのも、
うん、
実際にその木の前に、なんか V 字型の木をまたつけて、
はいはい、
でかいわけですよ。ほんで、その木の上にも人が乗ってたりとかして、
うん、
で、まあ、岸和田ほどスピードはないんですよ、もちろん。
うん、
ゆっくりゆっくり引いてくるんですけど、クソ狭いその道で、しかも電線とか電柱とかいっぱいある中を、ぶつけないようにうまいこと調整しながら引っ張ってくるんです、あれ。
ほう。
で、そこになんか、その、今年はまあまあ、何々町の何々っていう地区が担当やねんけど、
うん、
うまいとか下手とか言われちゃうわけですよ。
まあそこでまた、けなし合いとかの。
そうそう、あいつら電線引っ掛けやがったとか、この壁にぶつけたみたいなね。
うん。
言うてもその、まあ、神様じゃないですけど、大変なもんですから、御柱っていうのは、
うん、
慎重に慎重にみんな、この1センチずらして、1センチ戻してみたいな感じで運んでいくわけですよ。
ガリみたいな。
いや、ガリって、だから、あの、だんじりのような勇壮な感じはないんですけども、うん、電撃イライラ棒的な。
ああ、電流イライラ棒ね。
うん、そう、だから、ギリギリのところを通していくあの快感ってあるじゃないですか、
うん、
引っ越しの時にあの新品のタンスをあの狭い階段持ち上げるような感じ。
はいはいはいはい、
なんか、あのドキドキ感がなかなかいいですよ。あの、一気に崖から落とすのもいいんですけど。
N700 系の新幹線をこう移動させるのもよく似たようなも
ん。そうそう、夜中にね。交差点でちょっとずつ曲げるみたいな。
そう考えたら新幹線があの坂道をわーって下ってくるみたいな思ったら面白いですよね。
うん。面白くないけどね。
絵的にね。
絵的には面白いですよ。
なるほど。
まあまあ、でもまあ言っても、諏訪って言うたら、その7年1回の御柱と、毎年夏に2回やる、あの、大きい
花火大会
ね、
うん。
うん。その2つはもう超有名なんで、ぜひ、なかなかあの、チケットは取れないみたいですけど。
行けないんでしょ、坂本さんも。
いや、僕も行けないです、そんな
の、うん。
地元の人いっぱいいるんですよ、もちろん。
うん。
でも手に入らないです。
まあ当然また道も混むわけだ。
もう、そうですね。
うん、
もう、まあ、花火の時ほどではないんですけど、
うん、
花火の時は、あの、一回諏訪花火見に行ったら、その日はもう諏訪から出られないですからね。もう閉じ込められた状態のままなんで。
うん。
うん。まあでも、御柱もそれに近いですね、あれね。
ねえ。
はい。
ぜひとも一回行ってみたいなと思っていながら、行けずじまい。
まあ、7年に1回しかないんでね。
次、坂本さんが長野にいるかどうかですからね。
そうそう。
うん。まあそんな坂本さんなんですけども、
はい、
先週坂本さんのツイッターを見ていると、
うん、
どうもあの、ちはやふる の映画を見に行ったと。
そうなんですよ。
すごい酷評されてるじゃないですか。
なんかね、なんかその、うん、まあ、酷評っていう、まあ僕はその酷評の記事をいっぱい読んだわけじゃないんですけど、その全然入ってないとか、ガラガラとか、
うん、
そのこけたとか。
だってあれ、有村架純ちゃん、じゃあ広瀬すずか。
広瀬すずですよ。
広瀬すずが、また髪の毛クリーンとさしてるとこ、何風になびいてる髪、
うんうん、
みたいな感じのポスター貼っていて、
うん、
なんか再現度高いよなぁ、というふうに見てるんですけど、
俺もまあ、その、まあ、うちのね、原作は知ってますけども、
うん
うん、まあ、言うてもほら、やっぱ漫画原作には俺それほど期待はしてないタイプですけど、
うん、
でも、あまりにその、酷評されてるのと、それから、まあね、たまに前も言ってましたけど、その、広瀬すずさんのあの、イメージが
良くない。
あんま良くないじゃないですか。
僕、広瀬アリスの方が好きですけどね。
あ、そうです。
お姉さんの方が。
で、僕は、
うん、
その、まあ、チアエフルも好きなんですけど、
うん、パフュームの曲がいいのかな。
あ、そう、パフュームの曲がいいよね。
うん、
4月は君の嘘が好きなんです、僕。
は
ぁ。知ってます ?4 月は君の嘘って漫画。
わかりますよ。
あれがまた今度実写になるんですよ。
え?どうせまたあれでしょ?誰が出るんですか?
広瀬すず。
女版松山健一みたいになってるわけですね。
で、
うん、
それを聞いたときに、いや、ちょっと待ってくださいよと。
うん。
バイオリニストが広瀬すずかよと。
うん。
で、俺は、正直ちょっと、イメージがちょっと違うぞと思ったんですよ。それを聞いたときは、
うん。
で、まあ前ね、前そのイメージで、広瀬すずのイメージも、
うん。
やっぱり正面さんうんぬんっていうのがずっと残ってるじゃないですか。
どうしてあの音声さんはあのマイクをずっと掲げて、どういう気持ちであのマイクを音を拾ってるのかなって思うんですって言ってた。
あの広瀬すずですからね。
がね。
うん。
まあ一部の口悪い人の中ではゴリラとも言われている広瀬すずさんですから。
うん。うん。で、まあまあ、どうかな。でもまあ、千早フルもまあまあ、もちろん広瀬すずで、
うん、
でまあもう、まああの、こけてると、酷評されてるという噂も聞いてましたよ。うん、で、ガラガラやと。
ガラガラらしいですね。
うん。で、そこまで酷評されてるんだったら、まあ俺も嫌やなと思ってたんですよ、正直。
うん。う
ん、あの、広瀬すずにそんなイメージ良くなかったんです。
うん。
でも、よう考えてみたら、俺、広瀬すずのドラマも映画も一回も見たことなかったんですよ。
あ、僕は海町ダイアリー見ましたよ。
吉田明原作ね。
うん。
それも俺の大好きな吉田明の原作ですよ。
まあ、海町ダイアリーは環境ビデオを見てるような感じでしたね。
うん。
鎌倉の綺麗な街なんだ。
ただ、
うん。
でも、あの、広瀬すずの女優としての、
うん。
力量は、
うん。
そんなに悪くないよっていう話も聞くんですよ。
何を基準かよくわかんないけどね。
まあ人によってちゃうんですけどね。うん、でもまあ実際のところはやっぱね、その、広瀬すず、うんぬんよりもまず見ようととりあえず。
うん。
その、
言ってから文句言おうと。
ね、言ってから文句言おうと。
うん。
ツッコミどころどうせ満載やろと。
うん。
ちはやふるやったら。
いや、でも、デビルマンとか、ああいう風に別に CG があってとか、
うん、
じゃないじゃないですか。所詮カルタでしょ?カルタで100人一首か。
所詮カルタですよ。
いや、所詮カルタで、パーンパーンでしょパーンでしょ、
まあ、俺らどっちかとほら、関西出身だから、
うん、
毎年毎年その、大津の方のね、滋賀県で、その、カルタクイーンみたいなこと。
カルタクイーンでしょ
うん、ニュースで見るじゃないですか、うん、MBS とかで、
うん。
あれ男もあるねんけど、なんかカルタクイーンが有名なんですよね。
うん。
うん、で、まあ、それもあるんで、そんなに、まあ、身近とは言わないですけど。
あるよね。
あるよねっていうのよう分かってるし、うんうん、まあ、ちはやふるも、まあね、それの関係でよく読んでた、したんですけど、
うん、
まあ、とにかくもう広瀬すず一回見ようと、
うん。
で、ガラガラやったら、見やすいじゃんと。それだけですよ。だから朝一のやつ見に行ったんですよ、僕。
わざわざ。多分松本まで行ったんですか?
長野の松本まで。
はいはい。
行きましたよ、朝一に。
うん。
で、ちはやふるを見ましてですね。まあ、ようできた映画でした。
ああ、褒めてるんですね、それは。
まずね、
うん、
広瀬すずは横に置いといて。
置いとくんだ。
置いといて、映画としてね。
はいはい。
映画として、
うん、
普通に面白かったです。
どうなんですか、そのバクマン的な良さがあるってことですか。バクマンも結構演出良かったですよ。
バクマンはほぼ原作の再現率が高かったと思うんですよ、
うん、
でもチハヤフルは、
うん、
原作は結構長いじゃないですか、
うん、
結構そもそも終わってないじゃないですか。
なんかアニメもやってましたもんね。
だから、
うん、
まあまあそのもちろんね、そのまあ上の子と下の子に分かれてて、まだ上の子しか見てないですけど、その中でも原作のちょっとエピソードをこう混ぜたりとかしながら、
うん、
でも原作へのリスペクトは忘れてませんよみたいな感じの。
あ、だいぶ改変されてるんですか。
改変はしてるんですよ。ところどころね。ところどころ改変はしてるんですけど、
はいはい、
でも非常にうまくまとまってました。
ほ
ー、あの原作知らなくても全然 OK だし、原作知ってても、
うん、
あ、全然いいっていう感じ。何がダメな、酷評される理由がそんなにわかんない。
広瀬すずを悪く言いたいだけなんじゃないかっていうことですか？多分。
だから、結局のところ、ガラガラらしいよとか、入ってないとか、こけてるっていうのは、うん、僕らからしたらですよ。僕とか名人からしたらですよ。
うん、
お前ら阪急とか近鉄の試合見たことないやろっていう話なんですよ。
あ、一緒か。なるほどね。
っていう気持ちになりました、ちょっと。
あ、
うん。いや、見てから言おうよと。
うん。
見て言う分にはもうしょうがないじゃないですか。
うん。
ちょっと広瀬すずのあの白目向いた演技についていけませんでしたって言ったら、そりゃそうだよなって思いますけど。
白目向いてくるんですか？
カルタをやるとですね、
うん、
主人公の女の子、支配は、カルタで全力投球すると、その後気絶するんです。白目向いて。
そういう、漫画でもそういう設定なんですか？
漫画ではあんなに白目向いてたかね。まあまあでも、終わった後寝ちゃうみたいなね。
白目向くって恐ろしい子っていう時のシーンしかないじゃないですか、少女漫画やったら。
そうそうそう、そうなんですよ。
へぇー。
まや恐ろしい子っていうあのシーンですよ。
うん。
あれをやるんです。広瀬すずが。
鈴が。
カルタで全力投球仕切った後は。
みんな解放されて。
で解放されるんですけど、うん、まあとにかくその映画としてのなんかこうね、見せ方というか、俺の中では、
うん、
平成ガメラより良かったですね。
すっごいハードル低いと思ってきてませんか。
いやいやいや、何言ってるんですか。
平成ガメラ、
平成じゃないのか、新しいガメラ。
あの
新しいガメラよりも、
うん、
よかった。
なるほどね。
うん。
京都駅壊す駅でいいやつでしたっけ。
それはあれは何やったっけな。そうそう。まあ、京都駅壊すやつですよ、うん。あれが。
ゴジラ、ファイナルウォーズとかと、ごっちゃになってそうな気もするんですけど。
ギャオスが出てきたやつね。あれよりは、スティーブン・セガールの娘が出てたやつね。
ああ、藤谷、
ね。そうそう。あれよりは全然良かった。
全然いい。
全然良かった。でも俺、ガメラは好きなんですよ。
それ褒めてませんよ、
多分。いや、めっちゃ褒めてる。だって俺、前売り券買って帰ってきたもん。下野区の。
下野区。
っていうか、普通にね、
うん。
また、原作好きな人にね、怒られるかもわかんないですけど、うん、原作の女の子より広瀬すずの方が可愛かったですよ。
そりゃ可愛いでしょ。
うん。いや、そりゃ可愛いって。いや、俺、4月は君の嘘を広瀬すずって聞いたときは、
うん、
やめてくれって思いましたもん。
まあでも、あれじゃないですか。今の世の中でいうところの、ちょっと一昔前だったら、ね、広瀬涼子みたいな感じなんじゃないですか。
広瀬涼子とは比べられへんわ。
広瀬涼子の方が上ってことですか。
当たり前じゃないですか。
20世紀ノスタルジアの方が上ってことですね。
いや、デビューした時の広瀬涼子はね。
うん、クレアラシルの。
うん、あの頃ね。あの頃ですよ、うん、あくまで、
うん。
でも、広瀬すずは本当にね、
うん、
何が良かったってね、走る姿が良かった。あと、非常に絵が綺麗でした。
まあ、今時のカメラが綺麗っていうのもあるんでしょうけどね、なんか。
やたら桜の花びらが飛びまくってましたね。
CG かな？
いや、そこは CG じゃなくて本物だったような気もするんですけど、
うん、
新海誠かっていうぐらい、
ああ、また、桜が飛び散る、
うん。そうそうそう。そんな感じの絵作り。
どうせまたあれなんでしょう、何百人一首やるときにテクノっぽいピコピコピコした音楽流れるわけでしょ。
そんな音楽流れてないですよ。バイオムの曲流れたらもう最後の最後ですから。エンディングだけですから。 なんでやねん、そんな
流れ。なんか絶対僕、ピコピコピコピコやって、
ちょっと。YMO みたいな感じで。
あの、ピンポンの時もそんな感じだったじゃないですか。
そんなじゃない、そんな
じゃない。あ、じゃないんですか。
そんなじゃないです。ただ、その、カルタにのかん、シーンに関して言えば、
うん、
あ、これって本当に映像向きなんだなっていうのがようわかりましたね。
カルタが？
カルタが。
あ、じゃあ、例えば、畳の上からを俯瞰で撮ってる絵とかっていうのは対応されてるんですか？
もう俯瞰で、俯瞰とか、もう下手したらあのね、うん、メジャーリーグみたいにベースに埋め込んでるみたいな感じで、畳に埋め込んでるのかみたいな感じの。
ああ、いいですね、いいですね。
で、ほら、将棋とか囲碁ってさ、なんだかんだ言うたって、打つ瞬間はパチじゃないですか。
うん。
カルタはほら、体全体で取りに行って、右でスパーンみたいな感じでしょ。
じゃあ、ひょっとしたらカルタがオリンピック競技とかになったら、
うん。
あの、カーリング並みに男は釘付けになる可能性があるわけですね。
カーリングより釘付けになりますよ。
多分俯瞰で見て、で、そうそうそう、ちょっと設置画面、え、何？地面ギリギリのカメラとか。そう
そう。で、カメラアングルとか。
うん。
で、もちろんあのね、審判じゃないですよ。カルタな、や、場合はほら、読み手っていうか読む人がいるじゃないですか。うん、その人にもマイクをつけてね。
で、ちょっと口元をズームで
撮りながら。
撮りながらね。
でも、主人公は、
うん。
もちろん天才だから、その、読み手が、うっていう、その、うの前の息継ぎでうがわかるみたいな、こうじゃないですか。
あ、そういうことなんですね。癖もあるんですね。
だからその読み手読み手の癖をいかに早く掴むかっていうのがあの世界なんでしょ？ようわからんけど。
研究するんですか？やっぱり福本さんみたいにビデオカメラ買ってきて。この読み手のうの前には、ちょっと上唇が、みたいな。
いや、誰も見てないで。読み手は見てないで。目の前のカルタ見てんねん
ね。そう、そう、線と取れないもんね。
そうそう。耳だけ。うん、だからその息継ぎとか。ちなみにさっき言った福本さんっていうのは、阪急ブレーブスのあの、盗塁王の福本さんのことやからね。
わかりますよ。
わかってますよね。聞いてる人もわかってるよね。あの、全日本選手権のビリヤードに出てきた福本宇太郎のことじゃないからね。
そっちの宇太郎さんの方は何か特徴あるんですか？そういう何か。
めっちゃうまいねん。
うまい。わかってるわ、それは。
あと、ストロークはすごい柔らかいねん。
ああ、なるほど。
気持ち悪いぐらい。あの、止まるところがないのよ。バックしてから出すまで。
ほ
ー。で、あと、まあ、脱足ですけど。
はい。
あの、福本が買った8ミリっていうのは福本が買ったんじゃなくて、福本の義理のお父さんが買ってくれました
から。買ってくれたん
ですね。そう、プレゼントとしてね。
はいはいはい。
盗塁用のプレゼントとして。
このラジオでは何回も言ってる話ですけど。
うん、まあ、それはいいとして、うん、なんかそういう戦い、で、しかもあの、動きがあるじゃないですか。
ああ、でもそう言い出したら普通の、
うん、
あの、カルタのあれをもうちょっと、うまいことをね、演出してやれば、すごい面白く見れるかもしれない、
ね。そうそうそう。だから、で、まあ、ね、その、まあ、その映画の中でも最後その、運命戦っていうやつになるわけですよ。う
ん、運命戦？
運命戦。
雲のなんとか、みたいな感じですか？
まあ、あの、結局のところ、
うん。
カルタが、まあ、例えば、自分の前に20枚あるとして、ほんで、相手の前にも20枚。うん、要は、自分の方を向いてるのが20枚、相手の方を向いてるのが20枚で。
うん、
で、お互いこう、バンバンバンバン取っていって、自分の陣地のやつが先に取っ、なくなった勝ちなわけですよ。
はいはいはい。
ね。で、何が読まれるかわからないと。
うん、
で、あの、まあ、カラフだって言って、その中に入ってないやつも読まれることもあるわけです。
うん、
で、残り1枚1枚になる時があるんですよ。要はもう、同点で、
うん。
そうなったら、自分の目の前のが読まれた方が勝ちですよ。
うん。
そう、上手い下手とかじゃなくても。
運ですね。
運です。
うん。
で、その広瀬すずのことを好きな男の子は、その運命性にすごく弱くて、
うん。
ここからネタバレになるからあんまり喋らん方がいいのかな。
ああ
、ごめんね。ネタバレになるから、ここから先は聞かん方がいい。まあ、うん、もうええか、ガラガラやし。
うん、
すごくその運命性に弱い男の子だったりするわけですよ。
うん。
だからそういう運命性のね、あの、エピソードとか、
うん。
あと、例えば、相手が取りに来た時に、その相手の手を邪魔するために、こう、ガードするみたいな、そういう技とかいろいろあるわけじゃないですか。
うん、
そういうのが、こう、迫力満点というか、漫画よりも映像向きでした。
でも、その辺の演出って、やっぱりなんか急にね、
うん、
真っ白な画面になって、よくわからん、あの、ギャバンとかシャリバンとかが、戦ってる空間みたいなところに来て、なんかするっていう変な演出はないんですか？
突然異空間に行ったりしない
んですか、ね、異空間に行ったりはしないんですか？
うん。
サマーウォーズ的なもの
そうそうそう。いや、そういうのはね、シャイダーみたいな不思議空間みたいな、そんなところはないんです。
ないの。
あの、スローモーションになるだけです。
ああ。
超スローモーションになって、みたいな。
いいですね。
そう。
だから。ちょっと見に行きたくなりました。
あのね、
うん。
正直言うと、
うん。
見てるスポーツとしてはビリヤードより全然面白いです。あ、こういう風に見せられるんだったら、うん、テレビ中継ありやなと思いました。
そうですよね。
うん。
うん、
ただまあ実際あれ映画でやってるから、途中全部端折って、うん、最後の運命戦とか残り何枚からスタートしてくれるからいいけど、うん、実際には40枚ぐらい取り合いますからね。
だるいなって。
だるい。
まあそれもやスズちゃんみたいに可愛い子がいれば、それ、あれでしょ？あの、カーリングのマリリンみたいな、とか。
今回カーリング世界選手権のね、スイスに負けたけど、銀メダル取って帰ってきましたけど、いや、なかなかいいですよ。あ、カルタって本当映像向きやなと思いました。
ただ、カルタの内容は理解できてないとね、理解できてたらいいんでしょうけど、うん、百人一首。
いや、誰でも理解できるじゃないですか。
いやいやいや、だって、その、あ、なんとかホースのやつを、かなみたいなんて、あるじゃないですか。
あ、そんな、映画の中では一切説明が。
あ、説明ないんですか？
そんなどうでもいいね。
え、坊主と、あの、姫と坊主と、みたいな。
そんなどうでもいい。どうでもいいです、そんな。でも
僕ら軽い100人一首ってそっちの印象があって、あ、めんどくさいな、古文かよ、みたいなんてあるじゃないですか。
あ、もう、だから、そういうのも、ちょっと、あるんですよ。うん、
あ、その、
そういうのが好きで入ってきた女の子が、
うん。
いや、競技カルタってそんなんじゃないから。血で始まるのはこの3枚で、みたいな、そういう世界じゃないですか。
見えた世界じゃないみたいな。
そうそう。そもそも全部読むことないから。
うん、そうですよね。
うん。血、はい、パーンみたいな感じじゃないですか。
血で言うわけでしょ？
もう血、はーまで言って遅いから、すでに。
もう完全にクイズの世界ですもんね。
うん。もうあれと全く、もう一緒っちゃ一緒ですよね。
うん。
で、ましてや、その、最初の一文字が1枚しかなかったらもう決まってんだから。
うん。
うん、そういう世界なんで。まあそういうのも、だから、初めてその、カルタを全く知らない人が見ても、全然面白いです。
解説をしてくれるわけでしょ？
そうそう。だからその、素人の女の子が入ってくる、カルタを全く知らない女の子がそのカルタ部に入ってくるっていうエピソードが、うん、すなわちカルタを全く知らない観客に全部説明するっていう形じゃないですか。
僕はチハヤフルは全然見たことなかったんですけど、全然いいんです、うん、あの広瀬すずはなんですか、いきなりなんかあのスラムダンクの桜木花道みたいに急に入ってくるってことなんですか？
いや、広瀬すずのもう主人公はもう小学校からずっとカルタやってて、う
ん、ああカルタクイーンと一緒だ。
カルタクイーンじゃないけどもう本当に才能のある女の子で、
うん、
でその子が高校でカルタ部を作るっていう話です。
そういう話なんですね。
そういう話です。
あー、なんか急に天才的になんか開花するとかっていうわけではなく。
そう。まあもちろん才能ある天才の女の子ではあるけど、もう昔からずっとやってる。うん、
なるほどね。
まあ、で、まあまあ、それに、少女漫画なんだから、うん、まあ三角関係を入れてて、
はいはいはい。
で、同じね、あの、カルタ部の男の子は、まあもちろん広瀬すずのことが好きで、
うん、
その子は小学校の頃から同じようにカルタをやってた子で。でも、広瀬すずは、その小学校の時に一緒にやってて、今は転校しちゃって別の学校にいる子が好きなんです。うん、その子はもう一つすごい天才のカルタの子で。っていう、まあ三角関係がありの、
うん、
でもその、広瀬すずに片思いしてる同じクラブの男の子は、もう自分に才能がないのは分かってるっていう。
うん、
自分の好きな男の子はカルタの才能がある男の子のことが好きなんだっていうことも分かってるっていう。
うん。
そういう切ない。
切ないですね。
なかなか切ないんですよ。
なあ、やっぱりすごいね、日本の漫画ってね。
うん、すごいんですよ。
そこからいろいろ消化していくっていうのもね。
そう。まあもちろんだから話、ストーリー自体はもう全然原作の方がいいんですよ。うん、ただ、競技カルタを見せるっていう点だけにおいては、うん、あ、漫画じゃ無理ですね。やっぱ映画の方が全然良かったです。そりゃそうだわ。
でも自転車もそうかもしれないですよね。
そうなんですよね。
弱虫ペダルもね。
うん。
あの、サドルじゃなくてハンドルだけ持って、
うん。
やるわけですからね。
うん、そう。いや、だからもちろんね、漫画だから、うん、その、小回りとか、独特の見せ方で感動もできるんですけど、
うん、
その、漫画じゃない映像ならではの見せ方があるじゃないですか。やっぱスローモーションにしたりとか、いろいろ、アングルにしたりとか。いや、なんか、やっぱりね、そこのチハヤフルの映画はね、良かったですよ。
いや、僕、てっきりね、不思議空間で戦うんだろうなと思ったんですよ。
不思議しぎみたいな音楽流れて。
いや、だから、それと、後ろすずの、なんか、叩きたいっていうのが相まって、
うん、
ほら見たことか、原作レイプって言われてるのかなと思ったんですけど、そうじゃないと。
そう。いや、だからね、うん、その、まあ、もちろん入ってないとか、ガラガラっていうのはもうそれしょうがない
です。それはさておきですよね。
それはさておき、うん、内容が酷評、そこまで酷評されるような映画ではないような気がするんですよ、
ね。なるほどね。
うん、だから、俺それ見て、 4月は君の嘘も広瀬すといけるかもってちょっと思いましたからね。
うん。
いや、あれはあれで相当難しいですけどね。ピアノなんで、こう。4月は君の嘘は。
ね、
だって、だいたいね、そのピアノとかバイオリン原作の漫画、いや、まあ、それはのだめとかいろいろありますけど、難しいやろなと思うんですけど、カルタはいいです。カルタはいける。
なるほど。
あれはね、下野くんもセットでね、ぜひブルーレイになったら見てください。
見に行きましょうよ。
行ってくれんの？行ってくれんの？もうすぐ、まあ、もうすぐ下の子なるから、もう早く、早く見
て。早く行かない。でもね、上下っていうのはね、僕嫌いなんですよね。
うん、俺も。
うん、めんどくさいしね。
そう、だから暗殺教室とかね、ルロケンとかね、うん、あんまりね、その映画館で見ようと思わなかったんですよ。
うん、
日本立てにしてくれんのやったら、日本同士に見るから。
見る見る、もう、嫌でも見るから。
そうでしょ？
苦行だと思って。
うん。
うん、
だからその暗殺教室も俺実は見に行ってないんですよ。あれの方がちょっと嫌な予感したでしょ、
うん、
意外と評判いいですけど。
あ、そうなんですね、
うん。
まあ意外と評判が良かったって、危ないデカの評判がみんな良くって、本当かよって僕は思ったんですけど。
危ないデカの方が、いや、それもちろんね、
うん、
誰も舘ひろしとか柴田恭兵には何の不安も抱いてないですよ。
うん、
浅野でしょ、
うん、
言っても。
そう、浅野あすこが、ダハッなんとかなんだよーっていうのをずっとやってましたよ。もういいよ。もうやらやらでいいよ。もうね、いやみんなすごいね、嬉しがって、危ないでか最高って言ってるんですけど、
うん、
もう見てて辛かったですよ、僕は。
あれだって普通の警察署で考えたら、
うん、
定年間近の、うん、警部が、と、それからなんかジムの定年間近のおばちゃんがなんか、わちゃわちゃしてるやつでしょ、あれ。
そうそうそう。
嫌でしょ。
全然ね、何も感動しなかったですよ、何も。唯一感動したのは、昔のレパードが復帰するぐらいですよ。レパード乗って柴田恭兵が、
うん、
ランニングショットかかって走るみたいなとこぐらいしか僕は感動しなかったですけどね。
まあまあまあ、でもまあ、しょうがないよね。
うん。
うん、最後にちょっと儲けさせて。
ってことなのかな？
今まで楽しんだでしょって言われたら、まあじゃあ、お布施として払うしかないから。危ないデカファンとしては。
もう何もせんでもよかったのになと思ったんですけどね。
まあまあ、その完全版のブルーレイでも出してくれたらね、好きな人は買うでしょうし。
あ、まあ、買うでしょうね。まあでも、ちはやふるは本当に。でも意外と競技カルタがいいもんだっていうことは分かればいいですよね。
そう、映像向きだっていうことが分かりましたね。その競技カルタが。まあ、あとね、俺、広瀬すずさんが好きになりましたよ。
あ、そう。
うん。まあまあ、見る目がないって言われたそれまでかもわかんないですけど、
うん、
普通にいい女優さんやなと思いました。走ってる姿がいい、その役者さんはみんないいと思ってるんです。
うん、何それ、全力坂でも見とけばいいじゃないですか。
いやいや、だから、普通の俳優さんでも、うん、俺走る姿がかっこいい俳優さん好きなんですよ。
え、柴田恭兵じゃなくて、舘ひろしでもなくて、吉川晃司。
松田優作でしょ。でも、本当に、広瀬すずの走る姿は良かったです。だから普通に、広瀬すずがいいなと思ったのと同時に、
うん、
あ、この人は、多分あれなんですよね。人間の可能性を素直に信じてる人なんだなと思いましたね。
広瀬すずは。
うん。もちろん自分がそうじゃないですか。
うん、
ね、まあまあ、ちゃんと、まあ、可愛い顔で生まれてきて、その女優さんになって、まあ、いろんな今、ね、お仕事もいっぱい入ってきて、その、願えば叶うって思ってるでしょう、あの人。
思ってそうですね、確かに。う
ん、だから聞くんですよ、多分。
素直に吸収
する。素直に、ええ、プロ野球選手にどうしてならなかったのって。
なれるでしょ？
そう。
うん。
うん。ドラマが好きだったらなんで役者にならなかったのって。普通に。
すごいな、マリー・アントワネット的な感じがしますね。
でも普通に、本当に普通に思ってんじゃないですか、あれ。
多分そうですね、今の話だとね。
うん。だから、うん、女優さんなんですよ。
うん。
うん。でも、しょうがないですよね。叶えてきてんだから実際に。
いやー、才能ですよね、それもね。
うん、もちろん才能もあるし努力もあるし、実際にやってる人ですからね。
うん、
そのできなかった我々がいろいろ言うあれもないですもんね。
うん、
うん、
なるほど。
うん、ま、だからまあ普通にすずちゃんはいいなと。
ぜひとも皆さん映画館にね。
もう遅いかもわかんないですけど。いやいやいやいや、本当にいいですよ。
まあでも1年後に多分テレビでやってくれそうな気がする。
あ、連続で、2週連続でやると。
うん、うん。 うん、多分ね。
あの、クイーンのあの、あれに合わせて。
多分。うん、それは意識はしないと思いますけど。うん、まあまあ、見に行けたらいいですね。
はい、お願いします。
はい。ありがたいことにメールをまたいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。東横名人坂本さん、お久しぶりです。岡崎と申します。
お久しぶり。
え、覚えてるんですか。
いや
鶴瓶みたいにね。岡崎と申します。こちけラジオ経由でお二人の復活を知ったリスナーです。そうなんですよ、やっぱりね、このイニシャル G 難民っていうのが、
うん、
いらっしゃるんですよね。
あ、それでいろんなところに
こつけラジオを
難民として、
うん、に行ってると、多分ハプニングバーの話とか聞いたんでしょうね。
あ、はいはいはいはい。
もうね、
出、まあ、るもんやね。
出るもんですね、やっぱりね。
うん、
本当にね、アクセス解析でどれだけお前らハプニングバー好きやねんっていうぐらい、うん、なんかハプニングバーで検索してくる人が多いんですよ、うちのサイト。なんなんすか、長野ってそんなにハプニングバー興味あるんすか、みんな、
ね、ないでしょ。
僕
ないでしょ。
変態紳士たちが集う長野市、
うん、いやいや、え、長野じゃないでしょ。
いや、長野ハプニングバー、ハプニングバー長野の検索が結構多いですよ。
あ、だから結局長野で探してるんだね、
うん、そう、
どっかからその、例えばその観光に来たりとかした観光客が、
もう恥はかき捨てみたいな。
そう、夜なんもないやん、ここ、うん、なんかないの、
ハプニングバーぐらいないのかよ。
うん、調べに、なんだ変なラジオが、
うん、もう私その時行っちゃったんですみたいな、いけしゃあしゃという、
うん、あれ長野ちゃうからね。
大阪か、あれ確か、
うん、大阪か東京かどっか、そのあたりの話
ですよね。そうですよね、それはいい経験をしたねっていう、
うん、
変な夫婦の、変な夫婦の話をね。
変な夫婦って。
いや、いい人ですよ。いい人ですよ、本当二人ともね。うん。こちけラジオ経由でお二人の復活をしたリスナーです。昔、天までの、配布会や二次会、カンテレ前の、配布会にも参加させていただきました。
ほら。もうヘビーリスナーですよ。
ヘビーリスナーですよね。
もうヘビーリスナーからしたら、ええ、お前ら、
お前ら。
高橋ジョージと三船って再婚したみたいな話やからな、これ。
そうですね。もう高橋ジョージがもう80ぐらいになった時に、ね。
そうですね、うん。そういう話ですからね。
うん。うん、イニシャル G ゼータを辞められた後も、モテラジやコチケラジオ、青春アルデヒトなどと共に、イニシャル G ゼータの過去放送や坂本さんの怖い話などをヘビーレートローテーションのように聞いていました。うん。そんな人いるんですね、やっぱりね。
本当に申し訳ないです。本当に申し訳ない。
申し訳ないですね、はい。今回メールさせていただいたのは、再会の喜びもあるのですが、旧イニシャル G ゼータのホームページリンクにあった、妙蓮寺映画さんの消息や、ラジオについてお話しいただけたら嬉しく思います。妙蓮寺映画さんって書いてるんですけど、多分映画さんだったと思います。妙蓮寺さんの放送は2004年の途中から最後まで撮って、イニシャル G ゼータの過去放送と同じようにヘビーローテーションとして、いるのですが、東横名人さんと坂本さんがラジオをやっていたように、妙蓮寺さんもどこかでラジオをやってやしないのかと気になり、いても立ってもおられず、名人差し合いです。あと、のぎつを第1回から聞いて思ったのですが、こちけと違ってメールが少ないのは、やはりメールフォームがないからではないかと、この度メールを送るにあたってふと思いました。脱足ではありますが、お伝えします。すいません。これからも続く限りで結構ですので、ネットラジオ活動を末なく続けていただきますと幸いですと。岡崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ました。
イニシャル G ゼータの頃ってメールフォームありましたよね。
ありましたね。外部のメールフォームを使っていて、はい、今は完全に自分とこのレンタルサーバーの完結でしていたんですけど、うん、メールフォーム昔置いてたんですよ。
うん、
メールフォームのプログラムを入れてたんですけど、どうも不具合を起こしていて、メールが送れなくなってたんで、あ、これはまずいと思いまして、
うんうん
うん、今、メールアドレスを晒している状態なんですけど、
うん、
ちょっとまあ、頑張ってみます。もう一回勉強して。 ワードプレスの。
で、まあメールフォームを作ると。
うん。そうですね。そうですね。で、これ、妙蓮寺映願さんってどんなラジオだったのっていうのって坂本さん説明できますか？
お坊さんっぽい喋り方する人が、
うん。
一人で。
横浜の人なんですけど、
うん。
どうも、こんばんは。妙蓮寺映願でございます。
まあ、で、時事ネタ喋ったりとか。
そう、自分の会社の愚痴言ったりね。
愚痴言ったりとか、なんかそういう感じで、
で
まあ、今日もまた、みたいな。
また、来週も命があれば、皆さんのお耳に入れればいいかなと思います。って言いながら、ピコピコした音楽を自分で打ち込みで作ってた妙蓮寺さんですよ。
ピコピコね
僕ピコピコの音楽好きなんで僕も
まあでもね、
うん、
そのあの頃って言ったら、まあれなんですけどそのネットラジオ創世期ではないんですけど、ま
あ、ネットラジオが結構普及したのは ADSL が普及したからなんですよね多分、
うん、
2001年とか2002年とか3年ぐらいからすごく魚の竹の子のように、関西では、ネットラジオがいろんなところで、できたんですよね。
そう。うん、で、この前、僕が、ね、ラジオ用に、作ってる、ツイッターの方で、昔のネットランナーをちょっと、あげたんですけど。
あ、そんなんあげてたんですか？
うん。
ネットランナーっていう、あれですよね。映画ぶっこ抜きとかってよく
書いてある。そうそうそうそう。それで。
文化の人ね。
そうそうそう。それでね。そういう、なんかこう、なんとかアワード的な。
はいはい。
記事が。
ね、うん。ネットラジオアワード。
そうそうそうそう。で、そこに9つぐらい、まあね、ラジオが。
ノミネートされて、
まあ、イニシャル G ゼータも端っこの方にちょっと。載せられたりしてたんですけど。
これ何ポイントかよく覚えてませんでしたけど。
うん。まあ、それも載せてるけどね。
覚えてるんですね。すごいなぁ。もう、もしいなぁ。
写真に撮ってあげてるから。
僕ね、ネットランナーを買いに行くために、発売日を勘違いして、近くのファミリーマートまで原付乗って行ったんですよ。
うん。
で、その行き道で、タクシーに後ろから衝突されて、ドーンって。
ドーンってね。
ドーンって思い出のネットランナーですよ。
それ喋ったような気するね。
本当に。
ちなみにこれまあ、ツイッターの方で上げてる写真。
はい。
で、まあ、今9つ上がってて、
うん。
ニートで暇すぎて頭に来たからネットラジやる。
はいはい。
七種のニートさん。これが30ポイント。
面白いんですかね。
うん。で、四畳半武器スポーツマス条約。
おお。
これが27ポイント。この時点で俺ら多分、んって思ったと思うんですけど、ね、で、BS モテモテラジ袋。
まあこれはね。
うん。これが30ポイント。
うん。
で、ダラダララジオインフニラクニラ。
うわ。サモさん、やっぱありましたよ、この。おー、思い出しましたね。
27ポイント。
はいはいはいはい。
ちなみに、インターネットラジオ、イニシャル GZ だと、なしのつぶてが26ポイントです。
うん。
うん。背負い場と、なしのつぶてとイニシャル GZ が全部26ポイントで。
こう横並びの。
横並びだったんです、うん。サラダ巻きにも負けてました。
サラダ巻きってあったね。
うん。デジオジョ学院とかにも負けてました。
はいはいはい。
はい、
ちなみにその時の、
うん。
インターネットラジオイニシャルジータ、ゼータ、作者って書いてますね。
うん。
作者って書かれるの、なんかすごい感慨深いんですけど、
うん。
衛星名人坂本ポリンスキーパウエルって。
いかにも大阪人同士のトークっていうね。
うん。
ただ、やっぱまあ、これもそうですし、何個かこういうのあったんですよ、その当時ね。
うん。
でも、なんていうかな、この、一人喋りは、あまりなんか、受けが悪かったのか、あまり取り上げられることがなかったんですけど、もちろん僕ら関西だったんで、関西のラジオってまあ昔も言いましたけど、その二人喋りが基本だったんで、
はいはいはい。
一人で喋れる人をすごい尊敬してたんですよ。
そうですね。
うん。だからもうこの当時その、妙蓮寺さんと、アズサイトさんのアズサさんは、
うん。
すごいリスペクトしてたんですよね。
そうですね。
一人で喋ってるっていうのだけで。
頭おかしいで、あいつ
は。いやいやいやいや。
で、まあ、その中で、ひねくれ球菌が出てくるわけですね。
そうそう。まあ、もちろんね、創世紀にシネマ豚小屋っていう伝説的な番組もあるんですけど。
はい、シネマ豚小屋ですよ。今日紹介するのは、キャッツ&ドッグ。
いや、全然振り切ってない。もっと振り切ってるからね、ほんまは。本当はもっと振り切ってて、もっとすごいから。
すごいね。
うん。いや、ね、もうあれ、一回聞いたら忘れられないからね。
セクシービームに首ったけっていうのもありましたよね。
それは後から始まったやつで、それはそれで最初聞いた時にやっぱり度肝も抜かれましたからね。
そうですね。
あ、やっぱ人間、その、越えられない壁っていうのがあるんやなっていうのが、その、いや、バカにしてるんじゃないよ。バカにしてないよ、俺全然。本当に、あ、これは無理やなって思いましたもん。
うん。
シネマ豚小屋とセクシービームとか、もちろんアズサイドもそうやし、ミョーレンさんもそうやし、ひねくれ球菌も そうですけど、一人で喋れるってね、その、のめり込まないとできないんですよ。
確かに。
あなた一回ぐらいポエム読んだりしたことあったよね、一人で。
ポエムは読んでないですよ。
うん、一人で。
いや、ポエムは読んでないけど、一人で、うん、忘れもしない大阪の実家で夜中2時ぐらいから一人で喋ったことはありますね、一人喋りの回。1回分かな。
すごい疲れたでしょ。
もう、やっぱり尊敬しましたね、一人で喋ってる人。
そうなんですよね。二人で喋ってるとね、なんか要は掛け合いがどうとか、うんなんかこう、二人で喋ってすごいとか言われますけど。
楽なんですよ。
超楽なんですよ、これね。超楽なんですよ。一人で喋ってたらね、だって頭の中で全部組み上げていって、なおかつ落としどころも考えてとか。
もう、ある意味ね、なんか偉いさんの前で自己紹介せんとダメみたいなんと同じぐらい辛いことですよ。
そうそう。それを毎週やるわけでしょ？
うん。
いやー。で、妙蓮寺さんは、まあもちろんその僕をネットラジオ聞かなくなった頃に多分聞かなくなったと思うんですけど、うん、その前ぐらいからもうやってたのかな最後の方。
2002年ぐらいで最後は2008年、7年かスクロールやってるっていう、どうも誰かがわかんないですけど、妙蓮寺映画の追悼サイトっていうのを作ってるんですけど、音源はほぼ聞けないんですけど。
あ、追悼してるってことは終わったから。
そう。
ってことか。
そう。で、あとは、ね、そのケロログ、
うん、
動きほとんど今動いてないという噂のケロログに加工音源があるんで、
うん、
ちょうど 10年ぐらい前のファイルが上がってるんで、これねちょっと聞くと癖になる人いるかもしれないんで。
ケロログってダメなの最近？
もう全然落とせないですね。
こちけさんとかやってなかった？
こちけさんは逃がしやってるんですけど、逃がしますシーサーとかにも。
あ、そうですね、
二重に管理してる感じ、
うんうん。なんで、あずささんはだいぶ前からもうその全然更新が、あ、ま、だんだん、不定期になって、鍵もかけてありましたから。
そうですよね。
うん。まあ、いろいろ大変なんですけどね。
そ
う、多分途中で聞かなくなったんでしょうね、やっぱりね。
いや、そもそもこれ僕ツイッター気づきませんでしたね、忙しくて。
あ、そうなんですか？はいはいはい。まあ、フォロワーが多いとね、しょうがないですけどね。
いやいや、そんなんじゃなくて、ツイッターはそんな真剣に、全部追っかけきれないでしょ、でも。
おかきれないです。
うん、
まあ、そのままもしょうがないんですけど。うん、
ああ、懐かしいものを持っていらっしゃったんですね、本当にね。
この前のまあまあ、一人ラジオって言うほどのもんじゃないんですけど、うん、僕も怖い話を一人で喋ってたじゃないですか。
昔ね、うん、ネットラジとかでね。
そうそうそう。で、まあ、それの縁があって、漫画にしていただいたことがあって。
タイムさん。
そう、タイムさんっていう漫画家さんに、その、僕の怖い話を漫画にしてもらったことがあって、うん、それを前、名人に、あの漫画どっかないんですかって聞かれて、はいはいはい、で、まあ、たまたま大阪帰った時にこう探したら出てきたんで、
うん、
その写真をあげたんですよ。
うん、
あったよ、みたいな感じで。
サボさん、あんなスーツなんか着ることね、あの時なかったのにね。
うん、しかも酒なんか飲んだことなかったけど。
酒ほとんど飲めないのにね。飲めない酒も無理して飲んでましたからね、坂本
さん。あれ無理して飲んで、あん中の坂本さんはかっこよかったしね。
うん、で、ほんまですかーって言ってのあれは僕でもないですからね。
あれ誰なんよっていう。
なんかようわからん後輩キャラが。
まあまあ、それはいいじゃないですか。それはいいじゃない。漫画としてはすごく怖い。そうそう。まあ、で、そのついでに、その、本当にやった怖い話の下にあったのがネットランナーやったんですよ。
あったんですか。
あとで、あ、ネットランナーやと思って、ほんで、その下に、ザ・大阪。
ザ・大阪が。っていうね、タウン誌があるんですよ。うん、タウン誌が。
そうそうそうそう。ほんで、取材させてくださいと。
うん。ココルームでしたっけ？
そうそう。 なんかそれ、その写真も上がってるでしょ。
上がってました、上がってました。うん、ちゃんとあの、写真加工もしていただいて。
そうそう。写真加工せないで、これ、名人怒るわと思って。
まあ、ええけどね、別に。
うん、そう、うん。髪の毛は隠さんでいいやろうと思って。うん、いやいや、ほんで、それでまあ、ネットランナーと一緒に出てきたんで、まあ、ついでやと思って、あげたんですけど。まあ、あの頃は本当にね、ネットラジオに夢も希望も持ってましたね。
もっとブレイクするんだ、みたいなね。
いや、まあ、ブレイクっていうか、
うん、
その、まあ、もちろん自分らがブレイクする、
云々よりも、この、ネットラジオそのものの文化がね。
文化と、それからこっから、誰かが、出るんだろうと。
ほ、うんうん、
ね。その、俺らじゃなくてもいいけど、誰かが、出るんだろう。うん、いや、まあ、中村祐介さんも入れるんであれば中村祐介さんは出ましたけど。
出ましたよ。
出たけど、でも、別にネットラジオじゃないやん。
はいはい。
本業で出てはっただけやから、あの人は。
まあ、よう言う人とかしてはりますな。
うん、だから、で、そう考えると出なかったっすよね。
うん、国皿とかはいけたかもしれないのにね。
国皿はね。
もったいない。ねえ、あんな普通の人生を歩むなんてもったいない。
いやー、未だにね。
うん。
安友なるみと比べても遜色ないかなってちょっと思うときがあるんですけど。
国皿さん、うちのラジオに出せないんですかね。大阪僕らが行ったら出てくれないんですかね。
いや、どうなんでしょうね。
うん、もうええわ、あんたらと。
そう。
って言われそうな気もしますよね。
確かにね。うん。いや、ぐらいのもんなったんですけど。
うん、背負い場の国皿さんね。
うん、まあ、生き様としては浜木さんの方が面白かったんですけど。いやー、まあ、なかなかやっぱり難しいもんですね。
うん。
うん、まあでもね、妙蓮寺さんは、やっぱり仕事が忙しくなったのかな。
まあ、あれもでもね、ゲームの会社の人っぽかったんですよね。
うん。
まあ、ネットのラジオ聞く人って、やっぱゲーム関係の人結構多かったんだよね、昔から。
うん、
カプコンの人が聞いてくれていたりとか。
はいはい。
そ
うですね。だから、まあ、僕らもまあ、たまたま、ね、タイミングとかいろんなもんがあって、こう、また、こういうことをやってたりもするわけじゃないですか。
うん、
まあ、そういうのがもしかしたらね。
ね、あの、名古屋の栗尾京介さんも、いつの間にかパタッと止まってましたからね、更新が。
うん。
うん、キャッツガイもね。
だから、クリオさんなんかどっちかというと、俺らよりもはるかにも上にね。
もう、もっともっとフォロワーがいっぱいいて。
で、もう、どっちかというと、ブレイク寸前の、もしかしたら名古屋で、
うん。
いけんじゃないぐらいの感じに思ってたんですけど。
そうっすよね。
うん。これがなかなかね。
なんなんそうね、本当に。
まあ、所詮お前らアマチュアやろって言われたらそれまでなんですけど。
まあ、ね、
それまでなんですけど、でも、ちょっと夢は持ってましたよね。
うん。
誰かが、で、誰かが言ってくれたら、
うん、ついでに、みたいな。
いや、ついでにっていうか、なんかね、もう、その、バキのニトログリセインじゃないけど、
うん、
なんかそういうふうに、こう、突然、みんながね、っていうぐらいの、まあ、でも、親バカというか、アマチュアなんでしょうね、やっぱりね。あの頃は本当にね、こう、まあ、もちろんこのネットランナーに集まってるこの、番組もそうですし、これ以外にも面白い番組いっぱいあったじゃないですか。
うん。
でもそのね、そもそもここにホルモンライダー乗ってんやろ。
そう。でもこの頃ホルモンライダーがほぼ休止してた時代じゃないかな。
もうやめる頃やったから、半年に一本とかそんな感じになってたのかな。
もう本当にね、もう4畳半の吉田さんだけは何もしてないですからね、今。
あ、そうですね。
うん、
この1年ぐらい前のネットランナーだったら、ラジオ13とか、ホルモンライダーとか、
そうなんですよ。
プリラジとか、そういうのがバーッと乗ってましたからね。まあ、そう考えると、プリラジってすごいよね。iTunes のあの、番組表みたいなの見るじゃん。
はいはいはい。
で、スポーツのジャンル見たら、なんか半分ぐらいプリラジじゃないの、あれ。
まあ、スポーツの系はね。
あの、自転車のやつは。
うん。
自転車番組何本やってんの、あれ。全部で20本ぐらいクリラジって書いてある。ビジネスモデルとしたら、だからやっぱクリラジなんでしょうね。
多分ね。
そのネットラジオを、まあその、まあ実際にどれだけね、利益が上がってるかそうか、その僕らね、全くわかんないけど、まあ少なくとも続けていけるってことは、ね、それなりの、なんか、見返りというか収入があるんでしょうから。
うん。
うん。 僕らみたいに週に1回1本だけあげるっていうレベルじゃないですからね、あれ。
本当に省エネに、うん、なってますけどね、今ね。
うん、そう。まあ、妙蓮寺さんなぁ。どうなんでしょうね、今、戻ってきたとしたら、今一番戻ってきてほしい番組って何でしょうね。
これは四畳半ブギーですね。
あなた四畳半ブギー、原理主義者やな。
原理主義者ですね。ラジオ13ももうなくなってますからね。更新してないですからね。
あ、まあまあ、もちろん俺は、ホルモンライダーなんですけど、そうですね。四畳、まあ四畳半ブギーとホルモンライダーと背負い場があればいいかな。なんか忘れてない？大丈夫？
まあまあ大丈夫だと思います。
まあ俺、梨のつぶてとかも結構好きでしたけどね。
ああ、はいはい、ありましたね。
うん。そうですね。まあでも、こういうのって、戻ってきて、戻ってきたよって言えないところが辛いですよね。
そう。僕はまだあの、ミクシーのコミュニティが100人ちょいいてもらってたんで、
あ、そうなんや。
最初復活するときにミクシーに恥ずかしながら戻ってまいりましたって告知を書きましたけど。
ほんまに書きましたって感じじゃない？
書きましたけど、まあ誰もあのミクシーのコミュニティなんか多分見てるはずもなく。
うん。
うん。そう、まあ、だから。あとはモテラジでブタオさんがノギツってなんか、
これは大きい。
言ってくれたのが大きかったですけどね。
あ、
うん、それでも、もう分からんっていうかもう、ラジオ界隈から退いちゃった人がいらっしゃいますから。
そうですね。
結構ここ、3、4通そういうふうに復活しませんでした最近までっていう人結構メールいただいてますから、まだまだいるんですよ多分。
いや、もちろんいると思いますよ。ほ、うんで、もちろんね、うん、ネットラジオなんか聞いてないよっていう人が大半だと思うんですけど、そうですね。モテラジさんとかぶってるか、両方聞いてたリスナーさんで、今でもモテラジ聞いてるっていう人は、まあね、そのブタオさんがそういうふうにノギツのことを取り上げてくれてはったんで、うん、多分、それで分かるとは思うんですけど、そうじゃない、その、もう、GZだが終わったらもう、ラジオも聞かなくなりましたっていう人を戻す術はないですもんね。
ないですね。本当に、こればかりは。
ああ。もちろんその当時ね、その CD 配布したりとか、いろんなね、ことを、そういうコミュニケーションも取ってましたけど、もうこれ個人情報の観点から住所とか知ってるものは全部捨てましたしね、こちらは。
そうですね。もう僕のエキサイトのメールも、うん、もう全然稼働してないっていうか、もう凍結されちゃってますからね。
うん。
うん。
だからこう、戻ってきてって言っても、
本当に。
お前ら何今更っていう話やし。
DM 送りつけたらよかったんですかね、住所とかに。びっくりするでしょうね、急に。
うん、いや、本当にこのネットっていうのはもう、検索しない限りは、無理だし、うん、そもそも、ノギツで検索なんかしないですからね。
しようがないですからね。衛星名人ネットラジオ、あの人は今で、やってくれたらいいですけど。
うん。
も
う昔の、そもそも昔のホームページがないんですもんね。
そう。まあ、フリーのホームページでしたからね、当時は。
うん。
うん。
だから、その、やっぱ続けてると、そのね、やっぱりどんどん、まあ、増えたり減ったりもちろんあるんでしょうけど、
うん、
いつでもあそこに戻れば、あいつらがいるよっていう。
安心感っていうのもやっぱ大事だと思いますね。
大事ですよね、やっぱりね。
モテラジはすごい。
いや、モテラジはすごいですよ。
ね。
で、まあまあね、いろいろまた、こう、マガジン出したりとか、いろんなことをされてるじゃないですか。もうそれに比べると。
まあ、ステッカー1個で息切れしてるし、そのステッカーも思いのほかあまり欲しいよって言ってくれる人がいないし、やっぱり、どうやったらいいんだろうなって。では、今、3、4人ぐらいですかね、配布したのってまだ。
はいはい、はい。まあ、だからそれはもう結局、ね、メールいただいた方、がおっしゃられるように、まずそのメールフォームを作るのと、
そうそうそうそう、
まあ、そのステッカーをさばきたいんであれば、
うん、
オフ会するのが一番ですけど。
配布会ね。お渡し会ね。
お渡し会をね。だって、そもそもあなた、誰とも会えへんのにステッカーを減らないよって言っても、それは減らないでしょ。
減らないですね。
それは減らないですよ、全然。
まあ、あとは坂本さんがアルス女子の皆さんに配るぐらいしかないですからね。
いや。あのね、うん、俺がなんかすごいアロス女子とすごくわちゃわちゃ仲良くしてて、
もうなんか
こう、イベントの イベントのたんびに、なんかみんなチヤホヤされてるみたいなイメージあるでしょ。
うん、あ、もう全然ある。で、あれでしょ、界隈の人からしたら、坂本さんって言ったら、この業界では有名でしたよ。いっぱい女の子に声かけられて、いつもニコニコしてっていう、なんか、犯罪者の、なった時の笑顔を僕は思い浮かぶぐらいでしたよ。業界では有名でした、坂本さんって。
どこのおとさけさんやろ、お前。あのね、そんな簡単なもんじゃないですよ。うん、
何が何が、ね、おとさけさんがセックスするのがそんな簡単じゃないってこと。
いや。俺は、それは、あの、もちろんおとさけさんは悪いですけど、うん、絶対無理やりやられたってことはないんですから。
うん。でも、これ僕すごいいいこと言ってるなと思うのが一個意見があって、うん、ラジオ食堂っていうネットラジオをやられていた、あの、坂谷さんって人がね、
うん。
乙武さんが、オナニーをどうしていたかっていうので、そこがポイントじゃないかっていうことをおっしゃってたんですよ。
いう自分で処理できない男の人に、
うん。
ね。
で、ましや奥さんかばってくれないって言ってたわけでしょ？
うん。
うん。
じゃあ、まあ、セックスボランティアっていうね。
うん。ホワイトハンズ。
やつもあるじゃないですか。
ホワイトハンズ？
うん。ってなると、それも不倫に入れるのかって話。
ですよね。
こんなこと言うたら怒られるかもわかんないですけど。
怒られるな。
じゃあやめますね。
いや、言ってくださいよ。怒られましょうよ、一緒に。
あ、じゃあ怒られましょうよ。
うん、うん。
こういう、まあ、夫竹さんもそうですけど、ある種こういう方々って、うん、下の世話も絶対やってもらわないといけないじゃないですか。
まあ、普通にね。
はい。
うん。
ある意味、セックスよりも、そっちの方がハードル高いんじゃないですか。
だトイレ行くときも、
うん。
そっか、まあ、多分夫竹さんだったら、便器、うまいこと、いたせそうな気もするけどね、多分。
でもその、
途中までは、
途中までとか、うん、ね、拭いたりとか、もう結局ところ、そういうのも全部、奥さんは、
うん、
自分が四六時中子供を見るんだったらついてないと、
うん、
つけないといけないけど、つけないじゃないですか、実際のところは。うん、例えば公園に行ったりとか、いろんなとこ、仕事で行ったりとか。で、そうなってくると、誰がやっぱりボランティアの方に、ね、それを、やってもらうわけで。
いや、でもそうなったら、
うん。
多分僕も乙武さんだったらそうなるような気がする。
で、
うん。
まあ、自分が奥さんだったら、ま、その奥さんの気持ちなんかわかんないですし、その裏切られた奥さんの気持ちなんかね、100% わかんないですけど、
うん。
その、不倫もそうですけど、そういう、例えば下の世話であったり、あれとあらゆる、そのね、周りの身の回りの世話を、そういうボランティアの女の人とか男の人にやってもらってるっていう状態だと、多分、やっぱ普通の不倫と同類というか、同じ戦場で考えるのもちょっと微妙な気はしないでもないんですけど。
そうなりやすいはずですよね。
うん、
だって好意持ってお届けさんなんかだったら来てくれてるはずだから。
ただ、
うん、
お届けさん自身は、
うん、
普通にゲスな男なんですよ。で普通の、下ネタバンバン言う普通のゲスな男で、しかもネットラジオやったら絶対おもろいやろなっていう話をバンバンする人なんですよ、あの人。
うん、で、まあ、あれなんですよね。いや、下の世話してもらってる時も、あ、立っちゃったみたいな
こと。そう、そのレベ
ル。言うんですよね。
そう、そのレベルなんですよ。女なんかも、例えばね、なんかいろんなとこに行って、いやー、僕なんか来たら足手まといになっちゃうな、足ないけどって言う人なんですよ、あの人。
ドッカンドッカンですよね。
ドッカンドッカン来るんですよ。でも、半分は引くらしいんです。
でも、それで、そこで笑ってくれる度量のある人って、すごいわかりやすい。テストですよね。フィルタリングできる
で、
ね、
あの人は、あの人はそのテストを平気でするんですよ。
うん。
みんな、そうそう、本当にもうなんか、みんなラグビーやりましょうか、僕ボールやるんで、みたいな、そんな感じなんですよ。
うん。そこでキャハって笑ってくれる人だったら、
うん。
多分できますよ。
そう。だからね、うん、あの人ね、もともとそういう人で、周りが勝手に、
うん。
その、ね、あの人にそういうのを求めてる、じゃないですか。
まあね、成人君子的な、
うん。そうそう。ね、もう本当にもう、どっちかというと、多分、乙武さんは、いや、俺真面目じゃないですよって前から言ってたと思うんですよ。
うん、
結構言ってましたしね。
言ってる。
うん。俺結構ひどいやつっていうのを前から言ってたんで、いや、まあ、俺は英雄色を好むっていうのはまさにその通りなんと思いましたけどね。で、実際にモテるんでしょ。
かっこいいしね。
そうなんですよ。
なんだかんだで。
うん。俺ガンタンクって言える人かっこいいでしょ。
で、何の話でしたっけ？
いや、だから、妙
齢 J がさ、妙齢ツイートサイトがあるんでね、みんな、ちょっと聞いてもらったらね、うん、ああ、こういう人もいたんだって。
うん。
ぜひとも妙齢 J がさんも復帰してほしいもん。
そうそう。いや、違うわな。だから俺がアルスマグナのイベントに行ったからと言ってやな。
うん。
とたくさん見たらモテませんよ、と。あのね、みんなね、びっくりするぐらいね、
うん、
そんなにコミュニケーション能力高いわけじゃないですよ。
誰が？女の子が？
女の子もそうですし、うん、僕もそうですし。
うん、
で、顔わかんないから。
だって、でっかいおっさんやったら坂本さんしかいないじゃないですか。
だから、そのでっかいおっさんに声かけんのは、勇気いるらしいですよ。
ご家族の方ですかとか。
だから、女の子同士でも、みんなドキドキするらしいんです、やっぱり。メイト同士で。
誰推しですか？みたいな。
うん、もう本当に、うん、本当ドキドキして、勇気出して、うん、それでも、私ちょっと勇気ないんで、声かけられたら喜びますみたいなこといっぱい書いてるじゃないですか。なかなかこう、だって、一回ね、大阪がどっかでその、まあ、CD をね、
うん、
渡すときに、ちょっと震え気味の女の子いましたもん。男の子と喋るのがもう苦手なのか、う
ん、
まあ、俺が相手だから緊張してるのか、それはわかんないですけど、
うん、
ちょっと震え気味の女の子いましたもん。ほんでもうさっきアルスマグナのソウ君と握手したんですけど、ソウ君よりも坂本さんの方が緊張しますって言われましたもん。
何それ、
いや、腹立つじゃない、だから
。何やねん、この音だけみたいな
感じで。いや、だから、ソウ君は言っても、
うん、
向こうの世界の人じゃないですか。
いや、僕らも向こうの世界の人かもしれないですよ。
あ、そうか。でも本当にやっぱりね、すごい勇気いるみたいです。やっぱり。
商売でやってる人と、素人の人とも違いみたいな感じですかね。
ですかね。だから、後で言われることありますよ。あの時、隣にいましたとか。
ああ。
分かってるでしょ、多分、でかい男やから。
でかい男で、アルスマグナが応援するようなやついないからね。
うん、だから見かけましたとか、じゃあ声かけてくださいよっていつも言うんですけど、
うん、
でもなかなか。
そんなに言ってんねやって感じですけどね。
だからね、一回行って、10枚履けるかどうかぐらいです。
ああ。なるほど。
そんなもんですよ。
うん。
いや、うせやと思うんやったら、ほんと、今日、あれ、申し込むから一緒に行ってくださいよ。
どこに？
ツアーが。
ツアー？
今年の夏のゼップツアーが。
ゼップツアー？
ゼップ東京、ゼップ大阪、ゼップ福岡とか、ね、あと仙台、新潟、あちこちであるんですけど。
8月のいつぐらいにあるんですか？
東京は確か8月のゴールデン、じゃあ、夏休みかな？お盆のあたりかな？
お盆は僕は帰省しますよ。
2日間あるんです。
2日間？
で、大阪も、
うん。
金土かな、二日間。去年までは各場所一箇所ずつやったんけど、はあ、今年は東京二日。
二日間で。
うん、大阪二日。
で、二日間行っちゃうんでしょ、みんな。
行きますね。
は
あ、で、名古屋もあります。
うん。
行っていただければ。
ああ。じゃあ、それで坂本さんが大分市内かっていうことがわかるわけですね。
わかります、わかります。
あ、紳士だ、坂本さんって。
うん、そうそう。
うん。
そんなにあれですからね。バンバンステッカー配り歩いてるわけじゃないですか。いや、だからもう、まあ、ステッカーをね、本当にあれだったら、まあ、お渡し会をするっていうのが一番でしょうね。
まあ、なかなかする気力というか気持ちにならないんですけどね。
だから、その、ネットランナーの頃であればね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう
そうそう。そうなったんでしょう。まあ、でも、まあ、とりあえずメールフォームですよ。
まずね。
頑張って。
でも結構メールいただけてるんでね。本当に嬉しい限りですけど、まあまあまあ、本当はステッカー、メールいただいてると全然、お渡しますよ。
うん。
どうやって渡すのか、受賞教えてもらわないとダメなんですけど。
いや、それはもちろん東京だったらね、どっかを待ち合わせても構いませんし、うん、全然構わないですけど。いや、でも、メールフォームなしのメールアドレスからっていうのはね、
うん。
よほどなんで、本当ありがたい話なんですよ。
本当ありがたいですね。
本当ありがたい話。これ大変ですよ。だって送ったことないでしょ。メールフォームのないところにメールって。
ないですね。
そうでしょ。
うん。
うん、よっぽどですよ、本当にこれ。
本当ありがたい話ですね。
うん。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい。それでは、妙齢 J ガーさんの復帰を願い。
祈って
。
まあ、リンク貼っとくんでしょ。なんか。
一応なんか追悼のところとか、過去音源が合ってるところは、
うん、
リンク貼っときたいなと思いますんで。で、僕らのいろんな過去に雑誌出させてもらった分とかね。ザ・大阪とかのやつも。
あれでしょ？なんか今の SNS の結構いい話であるところの妙蓮寺さんって言ったら突然
そう。
妙蓮寺さんの消息が分かったりするんでしょ。
まあ、妙蓮寺っていう駅がありますからね。
あ、そうか。
そう。あの、東急東横線か何かに。まあ、あの辺に住んでた人なんでしょうね、おそらくね。
そうなの
かな。ということで、いろんなネットラジオの復活が、ね、こう呼びかけて、
うん、
あの人は今じゃないけども、復帰してもらえたらまた、ね、みんな盛り上がるかもしれない。
うん。多分ね、うん、面白なってるはずですよ。
そうかな。ホルモンライダーはもっと面白なってそうな気がしますね。
もっとやさぐれてるかもわかんない
ですね。もっとやさぐれてるかもしれないですね。もう×3じゃんみたいな感じになってるかもしれないですね。
昔でさえやさぐれてたからね、ちょっと最後の方。
聞きたいな。
ホルモンライダーはほんまに最初からやさぐれてて、俺はすごい好きでしたよ、これね。アムヤの女なんかみんなやったったらやねんって言って。
素敵
言ってましたもんね。
うん。素敵素敵。ということで、いろんな人を復帰してもらいたいですね。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。